はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で95回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、アルコールの上手な付き合い方について、沖縄共同病院の医局のですね、小松先生にお話を伺いたいと思います。先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
まず先生の自己紹介お願いいたします。
はい、私いろんなところ行ってまして、
いろんなところに、
はい、東京で生まれて、はいはい、小学校1年生の途中から鹿児島、はい、
東京生まれて鹿児島、
はいはい、でそれから大学から北海道札幌で、
鹿児島からは北海道、
はいはい、で26年ぐらい1年だけちょっと千葉に研修に行ってたんですけども、はいはい、ほとんどもずっと札幌にいまして、北海道にいました。そして2010年の秋に、
はい
はい、再婚した夫と一緒に沖縄に移住しました。
じゃあ本当に点々としてますね。
はい、
東京、鹿児島、北海道、はい、研修に千葉行って、はいはい、また北海道戻って沖縄、
はいはい、
すごいですね、
はい、
全国をバタにかけてる感じですね。
はい、でまあ、そういう感じ で卒業して、最初の2年、はい、総合内科やってたんですけれども、
はいはい、
それは精神科やりたかったんだけれども、その前にやっぱりそういう基礎が必要と思って、でその時にも問題患者さんみんなアルコール絡みだったんで
アルコール絡み、
はい、絡みだったの で、まあ、それで今もこうずっとアルコール依存症を中心とする依存症の患者さんを見てるって感じですね。
はい、問題ある方はそうなんですか、アルコールが絡んでるんですか。
絡んでることが多かったんですね、はい、で本当によく知らなかったので、
はい、
これを知ってたらもうちょっといいことができたのにっていうのもあって、はい、でそれでちょっと啓発活動も一生懸命やるようにしてるんですね。でお酒なんですけど、はい、私札幌にいた頃はですね、はいはい、最初の夫ちょっと死んじゃったんですが、彼とレストランで、はいはい、月に何回かワイン一瓶開けたりしてたんです。
はい、
でワインや日本酒のラベルコレクションもしてたぐらいなんです。
集めてたんですか、
はいはいはい、
ラベルを。
なんですけどね、ちょっとねうつ病になっちゃったりして仕事休んだりしたんで、はい、うん、やっぱりこれアルコールってうつ足引っ張るんでね、悪影響を与えるものはちょっと控えましょうってことで、で完全断酒を約17年しました。
すごい、17年、
はいはい、
それから飲もうっていう気にはならなかったんですか。
ならない
ならな、
あんまならない。それで2010年秋に、まあ、沖縄移住してからですね、はい、で今から4年ぐらい前から、うん、本当に月に 2,3 回程度ですね、
はいはいはい、
もうお気に入りのバルでワインをグラス一杯だけ、
グラス一杯だけ
だけ
だけ
だけ楽しむようにしてます。もう全然飲まない月もあります。はい、
もうそれで大丈夫なんですね。
大丈夫ですね。
うん、
もう全然お酒なくても全然いいなって。ただそのバルの店主が全然ワイン飲まないと悲しそうな顔するんで、はいはい、お付き合いになってます。
お付き合い
で。はい、はい、そんな感じです、は
い。ありがとうございます。ちょっとじゃあお知らせ入れますね。
はい。はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日、まあ、アルコールとの、ね、上手な付き合い方ということで、あ、そうそう、先生のちょっと専門 はい、聞いてなかったですね内科の研修はしたというのは聞いたんですけど
心療内科あの精神科です。
心療内科精神科の先生ということでね、はい、今日はあのアルコールのお話お願いしたいなと思うんですけど、
はいはい、
じゃあ先生お願いします。
はい、ですね、まあ、あのもう本当忘年会シーズンというか
う、ね、
コロナのことがあるから、はいはい、
うん、
ちょっと早めっていうね、早めの方もあの、はいはい、早めようって方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、うん、まずですねちょっとねショッキングな情報から、
はいはい、いきなりショッキングな情報、
いきなりショッキング申し訳ないんですが実はですね、はい、沖縄県民の飲酒量とか、はい、アルコール依存症の有病率ってね、はいはい、まあ、赤信号をみんなで渡れば怖くない状態なんですね、
はいはい、みんなで渡れば怖くない状態、
はい、もうで全然怖くないと思ってらっしゃるんだけど、はいはい、事故に遭っちゃってる、
うんうんうん、
でこのぐらい大丈夫やさでは全然ないんです。全然ないんです。もうここをしっかり押さえていただかないとですね、はいはい、これから私が申し上げるいろんなアドバイスね、
はい、
いや理屈は上等だけどわしらの実際とはかけ離れてるね、うん、そんな量では飲んだうち入らんさ、飲む楽しみないさでね、はいはいはい、同じで行こうよって、ね、終わってしまう可能性があるもんですから、はいはいはい、ちょっと最初にショッキングなデータを、うん、あの申し上げます、
はい、
あのコロナ禍になる前のデータなんですが、はい、2014年から15年にかけて
14年から15年、はい
はい、県内3カ所の運転免許試験場でですね、免許を切り替える時の、ね、うん、あの約3万人の成人男女、はいはい、あのこの方たちを対象にしてオーディットっていうですね、うん、はい、あの WHO が開発したスクリーニング検査を実施したんですね、
はいはい、検査、
そしたら、うん、はいはい、男性の 14%、
14%、
はい、女性の 4.6% が依存症、
14% 多いですね、
はいはい、多いでしょ、
4.6%
依存症疑いというね、
疑い、はい、
という結果が出たんです、はいはい、でこれはあの厚労省の研究班がほぼ同じ年度にですね、うんうん、全国調査した時の、はいはいはい、まあ、全国平均に比べると、はい、男性が 2.3倍、
2.3倍、
女性は 5.6 倍、
ね、5.6 倍
なんですよ。
女性多いですね。
女性も多いです。もう男性とにかく1割超えてるんですからね
2.3 倍
はい、ね、でですからもうアルコールによる体の病気で命を落としている方も沖縄県で非常に多い、はい、
アルコールで命を、
だから例えばあの肝臓ね、皆さんね、うん、よくご存知アルコール性肝疾患で命を落としている方の割合も、はいはい、全国平均に比べると沖縄県では男性が 2.5倍、
2.5 倍、
女性では3倍も多いんです。
多いですね。
多いでしょ
う、うん、
ね、でこれね、あの今年の春にね、
はいはい、
沖縄県下のすべてのね、はい、小学校4年生5年生6年生に、
あ
のちょっとこんな感じでね、うん、
はいはい、
あのこれ表紙だけですか、チャーガンジューっていうね、
うん、
これあの保健体育の複読本なんですが、
はいはい、
まあ、これは今あの表紙だけですけどもね、でこれにあの出てるんですけど、私この副読本の編集に初版から関わってまして、5年前から関わってまして、う
ん、はいはい、
であの今年に出た改訂版ではですね、はい、アルコールの章とネットゲームの章をちょっと書いたんですが、このアルコール性肝疾患による、ね、死亡率の比較、こうなんですよ。そのね、もうお子さんたちの小学校4年から6年の ね、
年
で、ね、そこにあの出すぐらいにもうとっても悪い
悪い
悪い、ね、
もう小学生からも教えないとっていうことなんです
ね、
うん、
教えないとっていうことでねもうこういう感じなんですね。それとね、非常にね、あのこれもそうなんですが深刻だと思ってるのは、
はい、
沖縄県民の返金の1日の飲酒量がですね、
はい、
全国の 1.5 倍なんです。
1.5 倍、
はい、
これも多いですね。
多いです、はい、もうで WHO とかがですね、あの低リスク飲酒ですよって、低リスクですからね、はいはい、これ安全量じゃないんですからね、
低リスク、
ね、低リスクなんですけど、はいはい、それが 20g なんですけど、
1日 20g、
1日 20g、 はいはい、後であのこのグラムの出し方ちょっと解説しますが、
はいはい、
それのですね 1.5 倍、 35g
35g 飲んでる、
飲んでるんです、平均で、
平均で、
え、はい、ってことはもうあのたくさん飲まれる方はもっと飲んでらっしゃるんですねでじゃあこのね、とりあえず低リスクの飲酒であるね、
うんうん、
あの1日 20g ってどのぐらいかって言いますと、
はいはい、
まあ、これもあのその小学生向けの副読本に載せたんですが、はい、青森だと30度青森で 0.5 合、
0.5 合、
はい、
はい、ね、1号にも満たない
んですよ、満たないんですよ、
0.5 合なんですね、
はい、0.5 合、それから 7% の酎ハイね、このぐらいの酎ハイ人気ですよね、
うん、はいはい、
これだと350のショート缶1缶なんです。
351本、
はい、はい、7% でですよ、
7%で、
はい、ね、うん、 ですから今ね島袋さんね聞いてらして、ちょっとそんな少ないのって顔され
もっと飲みたいような感じですけど
ね、はい、ね顔されましたよね。でラジオ聞いてくださってる方々も例えばね、いや男性が晩酌に30度青森1号って普通でしょう、うんうんうん、ね、で女性がね 9% のね中ハイ、はいはい、500のロング1本って普通でしょうって、ね、
飲みますよ、
うん、って思っておられること多いんじゃないかと思うんです、はいはい、だけどこれが多いんです。
多いんですね。
多いんです。うーん、で、はいはい、30度青森1号っていうのは純アルコールが 43.2g も入ってるんですよ。
43.2g、
はい、
でかなり多いですね。
かなり多いですよね。
20g の倍以上って
ことですね。倍以上です。はい、で 9% のこの酎ハイのロング500はね、はい、36g 入ってるんです。
36g、
はい、
これも
多いでしょ。
多いです ね、
ね、でこれまでの研究で高血圧だ糖尿病だとかっていうね生活習慣病とか、うんうん、がんのリスクを高める飲酒、はい、ね、そういう量だって分かってる量は男性で 40g、
40g、
女性で 20g なんですよ。
女性は 20g、
はい、ですからこの晩酌の量って普通でしょってね、はいはい、多くの沖縄県民が思っておられる思ってる量っていうのは実はもう生活習慣病やがんのリスクを高める飲酒量を男女とも、は
いはいはい、飲んでいる、
うん、完全に超えちゃってる、
超えてる、
超えてるんですよ。
怖いな。
怖いでしょ。はいはい、ね、だからもう本当赤信号みんなで渡ってみんなバタバタってそういう感じなんですね。
確かに沖縄の、あの何でしたっけ、平均寿命ですか、下がってきてますよ、
ね、下がってきてますよ、はいはい、ね、だってもう1985年の時はダントツ男女1位だった、
1位でしたよね、
1位でしたよ、はいはいはい、それが今ね女性が3位だ男性が30位だ、今もっと下がっちゃってるんですよね。男性37位まで下がっちゃって、もうだから後ろから数えた方が早いぐらいにあれどうしちゃったの、長寿犬、
長寿犬がなくなって
きちゃったなくなってきちゃったんですよね。はいはい、うん、でそれ の、 あの大きな要因がやっぱりお酒とかタバコとか、うん、はいはい、ね、あとあのやっぱり肥満の問題とかね、うんうん、そういうことなんじゃないかってね、
歩きもしないですから ね、
ね、そうなんです、
どこに行くにも車、
そうですからね、そういうのがまあみんな絡み合ってるだろうっていうことで、うん、まあ、それでね、あのお子さんたちからちょっとご家庭にってことでね、はいはいはい、こういうね、子供から大人に
教える、
うん、教えてもらうことも大事かなと、うんうん、まあ、そういうことなので、まあ、本当そういうもう皆さん危ない、ね、ですから私からの最初のアドバイスはですね、はいはい、いや今すぐには無理だと思うんですよ、うんうんうん、でも純アルコール量が1日 20g 以下になるように、できるだけちょっとずつちょっとずつ1日のお酒の量を減らしていきましょうなんですね。
急激に、ね、飲んでる人がパッと減らすのはなかなか、
うん、それはちょっとね難しいし、あの、あとトラブルが起きる場合もあるので、うん、はいはい、ね、あのっていうのも体に依存ができてる、うん、知らない間にできてて、はいはい、ね、禁断症状わーなんて出たら、うん、まあ、それはまた困るので、
また違う意味で、困ってしまうと、
ね、ですからちょっとずつちょっとずつでも諦めずに減らす、
はいはい、減らして、
はい、ね、1日 20g 以下ね、はいはい、
この 20g の計算というのは、はい、先ほど、ね、お話をやったんですけど、どんな感じの計算になりますか。
ですね、あの1、あのその飲んでるアルコール飲料のミリリットルかけるの度数を小数点に直して、はいはい、でそれに 0.8 をかけます、うんうん、そうすると例えばあの 500ml のビールとしますね、はいはい、たらだいたい 5% なので、うんうん、500かける0.05、
0.05、
はい、あの 5% なんで 0.05 ですね、はい、小数直すと、でそれに 0.8 をかけますと、はい、そうするとグラムに変わります。
あ、それがグラムになる、はい、1日の、
はい、あ、そうするとその ビールのビール500一本は 20g なんですね。
あ、はいはい
はい、はい、こんな感じです。
え、う
ん、はい、
じゃあこの、 あの 量で、ミリリットルかける度数
を小数に
直して
0.8 をかけると、はい、で今はですね、実はもっと便利なものもあります、
はいはい、
あの沖縄摂取カレンダーって言って、あの検索かけていただくと、はいはい、沖縄県がですね、はい、とっても優れものの、うんうん、あのお酒の量をね、はい、あの計算してくれたりする、うん、そういうねアプリをね、はいはい、あのただで提供してます。
あるんですか、アプリが。
あります。沖縄摂取カレンダーで引いてみてください。
はい、はいはい、沖縄摂取カレンダーで、
はい、はい、もうこれ本当おすすめです。ただでいいです。はい、おすすめ。はい、
沖縄摂取カレンダーですね。
はい、はい
はいはい、それじゃあぜひ見ていただいて、はい、計算すると、
はい、
それあと休館日 っていうのはどんな感じにしたらいいですか ね、
よくぞ聞いてくださった。
毎日飲んで、
ね
っていうのは、
ねですよね。で WHO は休肝日は週2日取りましょうって言ってますね、
はいはい、あ週2日、はいはいはい、
でまあそうするとっていうね、例えばその週5日飲んで1日 20g、うんうんうん、週あたり 100g だと、
はいね、あそうか7日じゃないから5日飲むと 100g と、
はいはい、でそれをですね例えばねあの水曜日 40g と週末に 60g とかってどうですかなんて聞かれる方がいらっしゃるんです、はいはい、
ですよね、
でそれがね水曜日はいいんですまだ、
はいはい、
40g はね40
はまだいい、
まだいい、だけど1日60いっぺん飲んじゃなまずい
これはダメ、
まずい、なぜかってい
うこれは3日に分ければ
いいんです、まだいいんです、まだいいんです。どうしてかっていうとですね1日 60g 以上いっぺんに飲んじゃうと、はい、仮にもう依存症とか全然なってなくても、はいはいはい、怪我をしたり事故にあったりするっていうね、はいはいはい、そういうリスクがもうものすごく高くなるんですよ。
そういうリスクが高まる、
高まるんですね。ですからあの1日 60g以上っていうのはあの一時大量飲酒とか、はいはい、あのまあ、英語で言うとビンジドリンキングっていうんですが、うんうんうん、これね避けたい量なんですよ、
はいはい
はい、ですからねちょっとそれはやっぱり避けましょう、
避けた方がいいと、
はいはい、
急性アルチューナル方なんかそういう、
はいはい、そうも
一気に
だから あ, のあれですねあの飲み放題とかねあれもねちょっとねちょっと心配、もうあのだからあの飲み放題コースじゃなくてねお料理にちょっとお金かけるね
はいはい、はい、
コースをね、うん、あの忘年会では選んでくれた方がいいかなって思いますけど ね、
みんなね飲み放題
ね、でねでそうすると2時間でしょ大体、
はいはい、
だからねその間にガッと飲んじゃうんですよ、
一気に飲んで
しょ、一気に飲んじゃう、
はいはい、
そうすると事故も増えやすい、はい、もうぜひこれはね、あのそうじゃないね、やっぱりあのお料理はいいけれど、はいはい、お酒はもう各自飲んだ分だけ、うんうんうん、あの積み増しして払うぐらいのね、はいはいはい、そんなプランの方がね、うんうん、安全かなって思うんですけどね、
その安全な飲み方だと、
ね
はい、飲むにしても、
ね、飲むにしてもね、でお料理美味しい方がいいじゃないですか、
はいはいはい、なるほどですね、
はい、
はい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入りましょうかね、はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。そうですね、はいはい、まあ、先生引き続き、ね、お話お願いしたいんですけども、
はい
はい、ちょっとあなんか原稿飛ばしましたかね私。
あ、いえいえ大丈夫大丈夫、はい
はい、お願いします、
はい、であの次の私のアドバイスはですね、はい、あの寝酒はやめましょうなんです。寝 酒、はい、寝酒やめましょう、
はいはいはい、
でねあの眠れない時にお酒を飲むっていうパターンね、
はいはいはい、
これは実は世界の中でも特別日本で多い対処法なんです。
そうなんですか、
はい、あの他の欧米諸国ではね、うんうんはいはい、眠れないってことが続いたら、はい、お医者さんのとこ行って、うんうん、睡眠薬をちゃんと処方してもらうっていうね対処法の方がはるかに多いんですよ、うん
はいはいはい、
日本人はね、うんうん、そうじゃない、日本ではね睡眠薬は依存になって怖いからお酒がまだ安全ってね、
はいはい、そういう意識が
まだある、まだあるんですね。でこれね完全に間違いなんです
寝酒は間違い、
うん、寝酒っていうかそのね睡眠薬怖い、お酒安全こ間違い
間違い
間違い実はね依存性もそれから大量に使った時に死ぬリスクも、はい、アルコールの方が今使われてるね、はい、今あの処方をされてるような睡眠薬より格段に高くて危ないんです。
なるほど、
アルコールってね睡眠薬としてはね落第の薬物なんですよ。
あ、
アルコールって薬物ですからね。
薬物
はいね、であの脳波でですね客観的に睡眠の深さだとか、うんうん、長さだとかね、はいはいはい、そういうのを測定した研究でアルコールってね、はい、寝つきは確かに若干良くするんですね。
寝るときは寝つきはいいんですね。
寝つきはいいんですよ、うんうん、ところがね深い眠りが非常に減ってしまう。
あ、眠り浅いんですか。
浅いんです、うんうん、で浅い眠りだけが増えちゃって、
はいはいはい、
しかもね途中で目が覚める、
はいはい
ね、あのなんだか知らんけど途中でなんかお酒飲むと寝つきはいいけど目覚めるんですね、はいはい、でそれとですねあとねあの気道が狭くなっちゃって、
はいはいはい、
血の中の酸素濃度が下がるんです。
酸素が少なくなってしまう。
酸素が少なくなっちゃう、うんうん、あの例えばね お酒飲んで、はい、結構あのほら弱い方なんかでもあの会がやってる間に潰れちゃってガーッと寝ちゃってる方いますでしょ、皆さんいびきすごくない
ですか。いびきすごいですよね。
すごいですよね。
寝ながら
いびきガーってね、
酒飲んで、
あれ なんでだと思います。あのね、お酒のために気道が細くなっちゃう。
あ、なるほど。
あの、はいはい、舌根が落ちちゃったり、うんうんうん、あの粘膜が腫れちゃったりして、はいはいはい、だから通り道が細くなるからいびきがガーッと出るんですね、
はいはいはい、
というようなことで結局ね、あの眠りの質が悪くなるから翌朝起きてもあんまり疲れ取れてないんです。実は、はいはい、
そっか、ね、深く眠ってないから、
うん、眠ってないから
浅い眠りで
疲れ取れてなくて、うん、でそうするとそれ続くと、あれもうちょっとたくさん飲んだ方がいいのかなってね
ますます飲んでし
まう、ね、ますます飲んじゃったり、うんね、あるいは同じ量では寝つきも悪くなっちゃって、
はいはい、
でもうちょっと飲むとかね、
はい、そうか、量も増えてしまう、
もう本当悪循環なんですね、うんうんうん、だから寝酒ってね、依存症へのねハイウェイなんですよ本当に
ハイウェイなんですか。
ハイウェイなんです、ね、それとですね、あの実はあの体に依存ができてくると、はい、眠れないからお酒飲んで寝るにもなってきちゃうんですね、
また増えて
またまたもう悪循環、
はい、どんどん増えてくる、
増えてくんですね、うん、ですからあの私アルコール依存症の患者さん実は30年以上にわたって、はいはい、まあ、数千人は診療してきてるんですけど、うんうんうん、いや自分はね眠れないだけでね、はい、だから飲んでるんでね依存症じゃないです。
あ、なるほど。
で、ね、だけど診断基準は全部満たしてるんだけどなっていうね
依存症ですよと、
依存症ですよっていう感じでさ、いっぱいおりらっしゃるんですね。
本人は自覚ないけど、う
ん、本人はいや、ね、ただ眠れないから飲んでるだけよってね、うんうん、ね、まあ、でも逆に言うと、はい、そこら辺をねあの別のもっと安全なお薬で、依存がないお薬で、はいはいはい、ちゃんと眠れるようにして、もっとねいろいろお酒以外の楽しみが増えると、はいはいはい、ね、あ、なんだ飲まなくてもいいよねにねなっちゃっていく方もいっぱいいらっしゃるのでね、はいはいはい、ぜひそれはねそうなっていただきたいなと思います。
先生が今お話したように、お酒よりもまだ、睡眠薬をもらった方が、は
い、まだまし、まだ万全、まだ安全。ただですね、あのその際は、ね、あのベンゾジアゼピン系のお薬じゃないものをお願いしますって言った方がいいですね。
ベンゾジアゼピン系
、めんどくさいですね。はい、
いいね、
はい、ね、ベンゾジアゼピン系とか Z 薬はやめましょうっていう感じですね。
はい、
はい、でも。それでもお酒よりはまだ安全、はい、ということで、まあ、今日のまとめに行っちゃっても大丈夫ですか。
はいはいはい、ちょっとお知らせ入りましょうかね。
はい、78.0 FM NAHA。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。最後に先生、あの最後のまとめというか、はい、お願いできますか。
はい、ということで、ちょっとそんな少ない量じゃ飲んだうち入らんよとね思ってらっしゃるとは思うんですが、やっぱりアドバイスその1はですね、純アルコール量が1日 20g 以下になるように、ちょっとずつでもいいので、ね、1日のお酒の量を減らしていきましょうと。でそれからやっぱり休肝日を取るとですね、あの減らしやすいんですね。
なるほど。
毎日飲んでるよりは
間に
間空いた方があの減らしやすくなりますのでね、で休肝日週2日は取るといいんじゃないかな、これがまあね、あの最初のアドバイスです、はいはい、それから2つ目のアドバイスは、はい、寝酒はやめましょうねっていうね
はい、はい、
でじゃあそのやめてもだって寝られないもんね、困っちゃうもんねってあると思うんですね。で今実はですね、厚生労働省が健康づくりのための睡眠12か条っていうね、こういうのをあの出してます。これもあのネットで検索するとすぐ出てきますので、ね、これを読んでみて、あ、こういうことちょっと工夫するとね、寝やすくなるかなって、
これだったらできるよっていう、
できるよっていうのがね、結構入ってますので、ね、あの若い世代は夜更かし避けて、ね、ネットとかゲームとかね、体内時計のリズムを保つとかですね、熟年世代は朝晩メルハリ、ね、あのやっぱりカーテンちゃんと開けたりとかね、昼間に適度な運動、ね、だからあのデイサービスとか行くの大事ですね、ね、それで良い睡眠とかね、それから眠くなってから寝床に入りましょうと。 ね、寝れないわ寝れないわってね、
そのまま
寝床で頑張ってるのはあの逆効果なんです。
逆に眠れない、
ね、っていうのはね、お布団入っても眠れないよって学習しちゃってる、う
ん、はいはいはい、
ね、ですから、うん、それで眠くなってから寝床に入って、うんうんうん、起きる時間は遅らせない、
はいはい
ね、早寝早起きじゃなくて実は早起き早寝なんですね。
早起き早寝、
はい、ね、そういうふうなことを気をつけていただくとあのお酒からねちょっと離れやすくなるかなと、は
い、年齢酒も減っていくかなと、
減っていくかなと思いますので、はいはい、ね、ぜひ忘年会シーズンお気をつけください。
気をつけて、はい、先生、はい、今日はあのお酒のお話、アルコールの話、いろいろ伺います。20グラムですね。
20グラムです、はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今日は小松先生にですね、アルコールの上手な付き合い方というお話を伺いました。先生どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週、木曜日お会いしましょう。